第一部、桃とその友達。一章、大きな都会と小さな少女。昔々、人間がまだ今とはまるっきり違う言葉で話していた頃にも、暖かな国々にはもうすでに立派な大都市がありました。そこには王様や皇帝の宮殿がそびえ立ち、広々とした大通りや狭い裏通りやごちゃごちゃした路地があり、黄金や大理石の神々の像のある壮麗な寺院が立ち、世界中の品物が商われる賑やかな市が開かれ、人々が集まってはおしゃべりをし、演説をぶち、話に耳を傾ける美しい広場がありました。とりわけ大きな劇場もそういうところにはあったものです。劇場の様子は今の屋外競技場に似ていました。ただ、どこからどこまで石材を積んで作ってあるという点だけが違います。観客席はすり鉢型に、上に行くほど広がりながら重なっている石段です。建物全体を上から見ると、まん丸なものもあり、楕円形のものも、半円形のものもありました。こういう劇場は、アンフィシアター、円形劇場と呼ばれていました。これらの中には、サッカー場ぐらい大きいものもあれば、せいぜい数百人の観客しか入れない小さいものもありました。円柱や石像のついた豪華なのもあれば、飾り気のない質素なものもありました。屋根はなくて青天井の下で芝居は行われたものです。ですから贅沢な劇場では、観客の頭の上に金糸を織り込んだ幕を張って、照りつける太陽を遮り、にわか雨が降っても安心なようにしてありました。粗末な劇場では、葦や藁で作った御座が同じ役目を果たしました。要するに劇場は、誰もが自分の懐具合に合ったものを選べばいいようになっていたのです。でも、みんなの望みはただ一つでした。なぜなら、みんな芝居が好きで好きでたまらない人たちだったからです。そして舞台の上で演じられる悲痛な出来事や滑稽な事件に聞き入っていると、不思議なことに、ただの芝居に過ぎない舞台上の人生の方が、自分たちの日常の生活よりも真実に近いのではないかと思えてくるのです。みんなは、このもう一つの現実に耳を傾けることを、こよなく愛していました。それ以来、幾世紀もの時が流れました。その頃の大都市は滅び、寺院や宮殿は崩れ落ちました。風と雨、寒気と熱気に石は削られ、穴が開いて、大劇場も廃墟と化しました。今では、ひびだらけの石壁の中で聞けるものといえば、セミの単調な歌ばかりです。その声は、まどろんでいる大地の寝息のように聞こえます。けれど、この昔の大都市のうちのいくつかは、今なお大都会として生き残っています。もちろんそこでの生活はすっかり変わってしまいました。人々は車や電車で動き回り、電話や電灯を使うようになりました。それでも、新しいビルディングの間のそこここに、昔の建物の円柱や門や壁の一部が残っています。そしてまた、円形劇場もあの当時の面影をとどめて残っています。そういう都会の一つで、これからお話しする桃の物語は起こったのです。